オライターの長田アンナです。ポッドキャスト朝聞いてる人もいるみたいなんですけど、私が夜に録音しているので挨拶がこんばんはと最高おやすみなさいになっちゃってるんですけど大丈夫でしょうか。私は朝ごはんにしばらくグラノーラを食べてたんですけど、最近ちょっと前だな、ちょいちょい前だなに、グラノーラを噛んだら下のちょっと前歯気味のところの歯がなんか欠けて、それがすごいショックで、私は歯が丈夫っていうか歯が硬いものが噛めるのが自慢で、で子供の時のおやつがビーフジャーキーだったんですよ。でなんかオーストラリアとかからのお土産とかもあったし、あと、知り合いのキャンプとかが得意な方が、なんかね、手作りのビーフジャーキーをくれて、それが普通のビーフジャーキーよりめっちゃ硬いんですよ。そのビーフジャーキーを噛めたぐらい私は歯が自慢で、で友達もこれアンナさん噛めるかなみたいな感じで、結構硬いお菓子とか食べ物をなんか噛めるかチャレンジで送ってくれるぐらい歯が丈夫なのに、もう歯が欠けたのはね、なんか年齢もあるかもしれませんね。というわけで、グラノーラ食べるのはもうやめて、で明日からね、おにぎり を朝ごはんに食べようかなって思っています。なんかおにぎりチャレンジ的な感じで、で私呪術廻戦っていうアニメはご存知でしょうか。なんか結構売れてる、ジャンプに連載されてる、何が有名なの、先生が有名ですよね。もうほら名前が忘れちゃったじゃないですか。ね、目隠ししてるね先生がすごいかっこいいっていうことで評判なんですけど大事なこと忘れちゃった。でそこにおにぎりの具しか口に出せないトゲくんっていうキャラがいて、そのトゲくんがなんか割とこう真顔っぽい感じで、おかかみたいな、筋子みたいな感じで喋るんですけど、はい。でなんでおにぎり食べようかって思ったかっていうと、お米の価格が下がってお米農家さんがとっても困っているらしいんです。でなんか SNS とかで衆院選あるじゃないですか。ぜひ投票に行ってほしいんですけど、衆院選に向けてなんかいろんな政策アピールする中に、なんか米農家に向けたこうメッセージみたいな結構たまにあって、でお米の農家困ってるんだなっていう風に見てたんですけど、前年比の 2,3 割減なんですって。でなんかその食べられない人もいるのに、お米の価格が大暴落していて、で収穫量も品質もいいんですけど価格が暴落して、でなんかこうコロナで外食産業からの需要がなくなったのとインバウンドが低下したので、もともと主食用の米の契約が取れないで、飼料、家畜に食べさせる飼料になんかなったりとか、なんかすごい農家がとにかく大変で将来が不安みたいな感じらしいんですよね。で、だからね、米農家さんを一日に食べられるお米って限られてますけど、私夕飯と、お昼ご飯はチャーハンとかの時しか食べてなかったんで、朝も食べようかなって思うんですけど、結構美容の人って低糖質とか流行っているじゃないってイメージがあるかと思うんですけど、結構 お米ちゃんと食べる人が多くて、で例えばあのヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロさんがあの白米をね毎日食べるっておっしゃってたんですよ。玄米とかじゃなくて白米なんだって。っていうのはあのあえてのね白米なのは、白米を食べるとその粘膜が潤うっていうのと瞳の輝きが違うんだっておっしゃるんですよね。で小田切さんは独自の情報網があるので、どういうソースなのか分かんないですけど、なんか気持ちも明るくなるっていう風におっしゃってたんですよね。で美容成分も結構あのお米由来のものが多いんですよね。で、ちょっと調べてみようかな。その中でも結構あのライスパワーエキスっていうのがすごくあの日本が美容成分として力を入れているんですよね。で、なんか一番有名なのがライスパワーエキスナンバー11で、これがなんか皮膚の水分保持能力を改善するみたいな医薬部外品の有効成分になっています。で、あと結構人気なのが、ナンバー6か、なんか毛穴とか角栓とか黒ずみによくって皮脂分泌を抑制できるというものがあります。だから結構ねお米由来の成分がナンバー1からナンバー103ぐらいまであって、それぞれにあの乾燥あの保湿をするとか皮脂分泌を抑えるとか、あとは何でしょうね、髪と地肌を保護するとか、あとは過剰な皮脂を落としながら潤いを保つとか、結構そのライスパワーはあのいろんな効果があるんです。で確かね、補助金が出るんじゃなかったっけな、これ補助金で検索してみよう。今ね調べておとなしくなっちゃったんですね。なんかね、なんか米のライスパワーエキスのね、国がすごい力入れてるっていう風に聞いたんですけど、なんかその日本のバイオ技術っていうことで、なんかねソースが見つけられなかった、すいませんね。でそのライスパワーエキスは国産のお米を 100% 使っていて、で蒸した後エキスを抽出して、で微生物を組み合わせて加工して、で完成みたいな感じなんですけど、でそうそう、だからこの米農家さんが、ね、どうしても余ってしまった米とかをなんか化粧潤っている化粧品会社とかが買い上げて成分原料にすることはできないのかとか、つい私は美容畑なんで思っちゃうんですけど、他にもね、ディフェンセラってあのオルビス の今度ピーチ味が出たのか出るのか、あのヒットしてる特保のサプリがあるんですけど、肌がね潤うっていうサプリがあるんですけど、 なんかそれに含まれてるあの米胚芽由来のグルコシルセラミド、グルコシルセラミドもよくね配合されてるブランドありますよね。日本由来の結構ビーガンブランドとかあのオーガニックブランドでも配合されてることがあるんですけど、でそのねディフェンセラに、ディフェンセラを飲んでどうして肌が潤うかっていうと、米由来の成分が入ってるからなんですよね。でディフェンセラには米胚芽由来のグルコシルセラミドが入っていて、しかも純度がすごく高くて玄米1トンから 1-2g しか取れないんですって。でそれが高純度グルコシルセラミドと言います。なんかそういう風にね結構米由来の成分がいろいろあって、ちょっと有名なのが厚生プロビジョンのマイ肌とか、あとなんかアイムって合併したんだっけ、事業協力だっけ、製薬会社と第一三共ヘルスケアと一緒にやることにしたんだっけ。なんかアイムの一時期こうモデルさんや女優さんがみんな使ってたライスフォースとか、あとなんかファンケルのヒット美容液のコアエフェクターにも加水分解米タンパクとかが確か入ってなかったかな。あと酒造系の発酵美容液とかにもすごい入ってて、お米で作るじゃないですかお酒って、からなんかなんでしょうね、福光屋とか、あとちょっと違うけど江戸美容とか、なんかそういう、ね、米由来の、成分を使った発酵させて使ってるブランド結構多いので、おにぎり食べて米由来の製品をね、美容成分が入ってるブランドをの製品を使って、私は米農家を応援しようと今日思いました。というわけで明日の朝のおにぎりの具は何にしようかな、高菜かな。というわけでおやすみなさい、さようなら。 Thank you.